じゃあ次 1.4 ですね。4の、はい、1.4 の。
はい。
まあ、第0試合なんですけど、ランボ
ー？これ無理。これわかんない。
これ、無理だよ。
わかんない。わかるわけない。だって何人かもわかんないし、
誰
か
も。いや、わかんないんだけど、一人だけ予想できる人がいるんですよ。
うん。うん、
誰？矢野。
あ、まあ、それはね、矢野は来るよ。
また、だってまたどうせ矢野取るんじゃねえのっていう。
連覇でしょ矢野。
うん。
KOPW。矢野のためのベルトになっちゃってる、ベルトっていうか、矢野のためのあれになっちゃってるもん、なんか。
そうね。
なっちゃってるんだもん。うん。
矢野なんかもう、矢野しか想像つかんもんね。なんなら。うん、
まあ、矢野は来るよね、絶対ね。
なので、ここは、矢野にします。
そうね、まあ、矢野じゃない。いいよ。KOPW はいいよ、矢野でいいよ。
で、しかもこれは何、決定戦なの？
そうだ、4人。
決定で、4ウェイだ、4人残るわけでしょ？
そう、4人残るよ。
わからんて。
うん、なんだ無理無理無理。わかるわけない、こんな。
じゃあ、第1試合行きましょうか。
はい。
はい、第1試合、スペシャルシングルマッチ、ヨー VS ショー、
はい。ここはね、ちょっと、語ろう。
語りましょう、ここは。
これは語ろう。
ここは、まあ、ただのシングルマッチじゃないですよね、やっぱね。お互いの ね、歴史があるから。
う
ん、
そうだね。
で、かつ、前回のスーパージュニア決勝。
うん。
なんといってもぶっ壊しに入ったショー。
ね、そうね。
さあ、ここで、どう動くかと、うん。
そうね。
で、これ前回の時もちょっと喋ったんだけども。
うん。
ショーはもう、後戻りできないですよ。てか、後に引けないですよ。
そうだね、もうね。
ように負けてて。
うん。
で、ああやって行動を起こして。
うん。
大きな口叩いて。
うん。
ここなんで。
そうね。
もうマジで負けたら終わりなんですよ。
そうだね。もうここで、ヨウが、ショウが負けたら終わりだよね。
そうそうそう。で、ヨウとしても、ここは必ず超えないと次のステップいけないんで、
うん。
お互い絶対に負けられないんですよ。
うんうんうん。
さあ、どうするところで。
そうだね。
やっぱ、心のどっかで、
うん。
やっぱヨウのこの、主人公感。
うん。
まだ応援し続けてる俺がいるんだよな。
わかるよ。
だけど、俺がショーの立場だったら、
うん。
俺だったら絶対どんなことしても勝つだろうし、
うん。
トーチャーツール、
うん、うん。
出してきたり、
うん。
なんだったらもうハウスオブトーチャー新メンバーくらい連れてきてもいいんじゃないかなぐらいに俺は思ったんだけど、
うん。
もうそれくらいのことして、
うん。
俺はショー、ヨーを潰すんじゃないかなっていう。
ああ、なるほど。
そこから、うん、この2022年、
うん、
スタートを切るのも、まあいいんじゃないかなっていうとこですね。うん、
そうか、そうか。
はい。長さん的にどうでしょう？
そうだね。俺の予想では、
はいはい。
まあ、後でも話すけど、ショーがおそらく次のタイトルマッチ取りに行くつもりだと思うんだよね。
まあ、ここをね、勝ってっていうとこっすね、
うん。ってなると、もうここはショーがどんな勝ち方でも勝たないと、
はいはい。
いけない気がするんだよ。
やっぱそうですね、はい。
うん。だし、ここで最悪、で、多分勝ち方も、その、なんていうの、ハウスオブトーチャー的な勝ち方をすると思うんだよね、多分。
おー。
だから、ようも傷がつかない、勝ち方。
うん
うん、だから、そう、だから分かった。ヨウが勝つけど、反則負け。ショウの。っていう。
ああ、なるほどね。
そう。
ヨウの勝ちだけど、反則勝ちみたいなことか。
そう、そう。
ショウが、
だったら、うん。
あれか、武器を使って負けると。
そう。
バレて負けると。
っていう、うん。っていうシナリオかなっていう。
ああ、なるほど。
そしたら、だってさ、辻褄が合うなって思ったの。その、ヨウが、なんていうの？その主人公感をなくさずに、でもショーが勝つっていう道はもうそれ以外ないかなって。完膚なきまでっていうことはない気がするんだよ。多分。
なるほどね。
おそらく、そのヨウがいいところまで行って、ヨウがギリギリで勝とうとするところを反則技決めて、で、まあそれでショーがスリーカウント取ってもいいけど、だからもう勝ちなんだけど勝ちじゃない勝ちというか。
はいはいはい。
だったらどっちも、なんていうの、傷がつかない勝ち方かなっていう。
なるほどね。
っていうのだから俺もショーかな、一旦ここは。
はあはあはあ。
ただ、要はね、言っちゃえば制裁マッチだからさ、勝たないといけないしね。
そうね。制裁マッチで負けるとこも見たくないしな。
うん、そうそうそうそうそ
う。
もうなんていうの、立場ないじゃん。
なるほどね。
そう。
いや、いいっすね。でもどっちが勝っても、
うん、
次が見えるからいいよな、ここは。
そうなんだよ。ね。
どっちが来ても面白いっていう。
ま
あ、
うん。
はい。
はい。
じゃあ、ここは、要するに、翔が勝ちってことでいいですか？
要するに、翔ということ
で。翔、ね、いうことですね。
そういうこと。じゃあ、どうしようかな。
次行きましょう。次でも、
第2、第3喋る？どうする？
飛ばしましょう。
飛ばそう。じゃあ、第4行
く。まあ、次の日の前哨戦ですね。
うん、まあ、そうなん、前哨戦だね。うん。はい。
まあ、ここは、1.5 の時に、がっつり話させていただくので、うん、次、第4試合どうしましょう、はい、ここはやっぱ、
いや、これ語ろう。
語りましょう、ここは。
はい、語りましょう。
はい、スペシャルシングルマッチ、キャッチレスリングルール、はい、柴田勝頼 VS X。
うん、X。これは、まあ、
ここで、
うん。
はい。
まあ、X が誰かってところだけど、これは正直、勝ち負けは、一旦ここは置いておきます。
そうだね。はい。
なんだったら、この X が誰かってところに、ちょっとフォーカスを当てた予想にしようか。
そうだね。
うん、誰が来るかなっていうところだね。
はいはい。
で、はい、まあ、前回、その、あれはどこだったんだっけ、5分マッチやった、あいの、ザックとやったのどこだったっけ、あれは、武道館じゃない
か。あれは武道館です。
武道館か。だから、あの時の対戦相手のザックはもう出れませんと。
そうね、この後試合控えてるからね。
試合控えてるじゃん。で、
いやでも俺結構ザックでもよかったなとか思ったんだけど。
まあでもね、まあタイトルマッチあるしね。
はい、ちょっと無理っすね。
だから時期をね、変えてほしいというか、日にちを変えてほしかったのはちょっとあるけど。
そうだね。
となるとだ。
はい、はい。
キャッチレスリングルール、つまりあれだよね、このサブミッションとか、
うんうん、
この、なんか投げ技とか。
うん。
だからなんか打撃系がダメっていう、キック、パンチ、
うん、
なんていうの、逆水平チョップとか、そういう系がダメになるわけだよね。
うん、はいはい。
で、言ってしまえば、こう、なんていうの、なんていうんだっけ、あれの。まあ、そっか、キャッチレスリングか。まあ、だから、なんていうの、基礎的なレスリングってわけだよね。多分、ここのルールは。
そうだね。
それを得意としてる選手だよね。
うん。
俺はね、正直もう、一人しか見当たんないんだよね。
お
で、その器がある男、これを要衝してくれる男で、プラスちゃんと試合が組める男。
なるほど。
最近新日本で男気をガンガン上げまくってる男が一人俺の中でいるわけよ。まあてか俺の中ではもう爆上がりなんですけど、常に。
はいはい。
まあ俺はミノルかな、そう、俺はミノルかなって思ってる。
ああ、なるほどね。
うん。
あ、ミノルか、なるほど。
そう、まあおそらく KOPW 出てもいいんだけど、
はい、
KOPW 第0だし、
まあ、いやそう
ね、出てもねっていう、正直ミノルがそれ出て何か、なんか得というか意味ははっきりってないような気がするんだよ。だったらこっちで柴田とキャッチレスリングではあるけどガチガチのやつをやるんじゃねえかなっていう。
はいはいはい。
でサブミッションやるしさ、まあ投げ技、
まあそうだね、うん、
まあ、投げ技ないか、キック
も。でもこれ投げ技の使用は認めるって書いてあるけどさ、
あ、そこだ、
パイルドライバーは認められるのかな。
どうだろう、ね、
それちょっとやめてほしいなっていう部分があるんだけど、うん、
だからおそらくあれじゃない、だから、
はい、
だからあれじゃない、4の字か、4の字、4の字じゃないか、
まあ、スリーパーで決めるってこと？
そう、スリーパーか、なんていうの、腕ひしげで決めるとか、本当にだから、パンクラスルールというか、
はいはいはい、
関節系、UWF みたいな、もう本当に、で、決めるんじゃないかなって。
なるほどね。
うん。いつは誰だと思ってた？ちなみに。
俺、実はね、
うん。
このカード出る前に、俺、ザックか後藤だと思ってたの。うん、
あ、
だどっちも次の日の予定で俺はいたからさ。
ああ、そっかそっかそっか。
で、後藤だけは、ちょっとなんか、まだ違うなと思うし。
うん。
あいつ、不意に頭突きとかやりそうじゃん。牛殺しとかやりそうじゃん。
うん。
で、GTR とかあるし。 それ抜いたら試合にならないなと思って。
そうだね。
しばらくゴッドオンは試合できなさそうっていうところで。
うん、
まあ、組んでもいいのかなとか思うけど。
うん。
まだあそこのエモーショナル部分は取っとくとしたら。
うん。
やっぱ基礎的なところを見せるみたいなところで言うと。
うん。
柴田的に。
うん。
若手といるんじゃないかなっていう。
ああ、なるほど。
うん。なんか昔の大会とかでさ、タイトルマッチ、うん、敗れた人は、第一試合で、
うん、
あの、若手と試合するみたいなのが、こう、恒例であったんだけどさ、
うん。
再スタート切るわけじゃん柴田の。
うん、うん。
だから若手とやるのかなって俺は思ってんだよね。
なるほどね。あ、今だから、
なんだっけ、藤田とか、
うん。
あの辺とやってもいいのかなっていう。
ああ、そっか。
それか、俺、成田蓮。
それは、なんとなく、感じた。
成田蓮もありかなっていう。
ああ。
でもさ、今さ、すごい、柴田に似てきてるじゃん、スタイルとか、うんうん、見た目も。
うん。
だからそこで、その成田蓮をお披露目する場としても、
なるほど。
最適の相手。
そうだね、それもありだね。
うん。かなと。
うんうんうん。確かに。
まあだからその辺かな。だから、脱ヤングライオンした人たちか、ヤングライオンとかとやっても、面白いかなっていう。う
ん、なるほど。
うん。ところです。
はい。さ、成田蓮はあり得るね。
ちょっとあり得そうだよな、これは。
うん、成田蓮は、ちょっと、今、いつのその、若手とやるっていうので、ふっとなんか自分の中で出てきた感じだな。
ああ。
そのまま凱旋試合としてもいいしね。
そうそうそうそう。
そのまま凱旋試合としてやってもいいし、で柴田の
いい紹介になるしね。
うん。なるほどね。
いや、ありだと思いますよ。
うん、うん。
で、この前、オスプレイと試合したんですよ、成田は。
ああ、そうですか。うん。
結構良かったからね。これはもう期待できますよ。
そっか。
だ
か
そろそろ日本帰ってくる時期かなーで、
うん、
勝手にね、個人的には思ってたりもするんで、
うん、
まあバッチリのタイミングじゃないかなと。
そうだね。
うん。
まあ帰ってくるのはこのタイミングだよね。
そうね。
だってもう成田ももう何年ぐらい行った、あっちに。もう結構行ったよね。
コロナ前に行ってるよね、一応ね。
そっか、そうだよね。
うん。
だからもう3年ぐらい経つか。
うん。まあ2年くらいか。
2年3年ぐらい経つか。
うん、
そっかそっか。
まあいい頃合いじゃないでしょうか。
うん、まあそうだね、いい頃合いだよね。うん。
じゃあ、はい、というわけで、まあ、こんな感じで、
はい。
はい、まあ、
どちらでしょうかって感じですね。
はい、はい、楽しいですね。
ということでじゃあここからはあれですね、タイトルマッチですね。
言いましょう。
はい、じゃあ第5試合になりますね。
第5試合、はい。レバー無差別級選手権試合チャンピオン、うん、石井 VS チャレンジャーイービル。
うん。
はい、まあ、ここは石井がね、
うん、
J から、こう、もぎ取って日本に持ってきたネバーのベルト。
そうね。
初防衛戦ですよ。
はい。
いや、あのアメリカでの J 対石井もすげえ面白かったからね。
あ、
やっぱ外れないね、J と石井。でもって、J はやっぱ石井苦手だなっていう。
なるほど。
結構負けるやんっていう。
うんうん。
だからここで、イービルが、
うん。
石井を倒すと、
うん。
間接的に、
うん。
J 超えというかさ。
なるほど。
ってところも見えるのよ。
なるほどね。はぁはぁはぁ。
でもこれ結果から俺言っちゃうんだけど、
うん。
俺それだけはちょっと知ってほしくないなっていうか。
うん。
倒すなら直接倒してほしいし、
うん。
そのなんか、不足でこうなんじゃねえかってのも俺ちょっと嫌なのよ。
うん。
だし、何よりイービルが、
うん。
J を越すみたいな表現をあんま俺はしたくないから、
うん。
認めたくないから俺は。
今、てか自分で言ったんだよ。あの、
え、そうね。いやでも、あの、結果的にそういう風になっちゃうじゃん。
あ、なるほどね。
うんうん、そうそうそう。で、見られる可能性もあるからってことで、
うんうん、うん。
言ったんだけども、俺はそれはちょっとあんまりしてほしくないし、J が好きだからね。
うんうん、
してほしくないから、石井勝ってほしいなっていう。
なるほど。
石井頑張れっていう、もうファン目線で。
石井頑張れっていう。
はい。
すごいな、もうファン目線としてもう予想しちゃってるね、あなた。
そうそうそう、もう、 なんだろう、ジェイの分も背負ってやってくれよなっていう。
うんうんうん。
おめえあんなやつ負けんじゃねえぞっていう、もうファン。ファン目線で、石にはそこを背負って、
うん、
イービルを倒してほしいところですね。
なるほど。
はい。
はい。俺も正直石なんだよ。
おー、石
の防衛なんだよ。それは好き嫌いとかなしで。
はい、はい。
やっぱり、ああ、でもまあ、ディク統合がいるからあれだけど、
うん。
ねえ、プロレス校舎の石を前に、あの反則技が通用するかっていう。
まあ、そうだな。
と、もう一個、J ってさ、この 1.4、1.5 ってさ、試合組まれてたっけ？
いや、日本来てないっすよ。
日本来てないの？
うん。
日本来てないのか、そっか。
結局、J は来なかったんだか、来れなかったんだか。
え、それはもう、公式で出ちゃってる感じなの？その J が来ないっていうのは。
いや、公式で出てないけど、
うん。
やっぱこの、もう声、あんまり言いたくないけど、ご時世的にさ。
うん、まあ、
ね。政府側が、ちょっとあれじゃん。入国を禁止してる時点で、ちょっと難しいよねっていう。
ああ、そういうことか。
そうじゃねえかなっていう。まあ、あと、これはちょっと違うサイトで見た感じなんだけど、
うん、
ちょっとなんか J はしばらく日本に帰ってこなそうな感じがあるんですよね。
ああ、そうなんだ。
ちょっとまあ家族的なあれもあったりとかして。
なるほど。
はい。っていうのはちょっとまあ、これ結構いい感動話だったんだけども、
うん、
まあもう少しだから J は、海外で頑張るんじゃないかなっていうふうに、
うん、なるほど、
うん、思っているんで。
うんうんうん。そうか。
はい。
いや、俺の中で何かっていうと、はいはい、イービルのアシストなのか、逆にイービル追放なのか分かんないんだけど、J がフラッと来るんじゃねえかなっていう予想があったの、俺の中で。で、一瞬。
いや、まあ、ありえそうだよな。
そう。はい、お前、お役ごめん、お疲れした。っていうやるかも、
うんうん。
で、もう石に行け行け行けってやらすのか、分かんないけど。
あー、
だって何もさ、情報がないって気持ち悪いじゃん。ここまで情報がないってさ。
まあそうだね。
試合組まれてないって気持ち悪かったけど、まあでもその理由があるのであれば、まあ、なんていうの、正しいというか。
いやでもわかんないですよ。だってその、入国の話今したんだけども、
うん。
よくよく考えてみたら、
うん。
そういうならオスプレイ、試合できるし、っていう。
オスプレイ試合できるし、
来て
る
わけ。って考えたらっていうさ。
そう。で、
なんか KOP、
そう。で、KOPW の X に J は入れないだろうし、かといってキャッチレスリングを J がやるとは思えないし、となると J がこの 1.4、1.5 に絡むとしたらこのネバーじゃないかなっていう考え。
あ、
まあでもまあいるからね、ディックが。まあ、
そうね。
どうか分かんないけど、まあ、何かしらに関わるんじゃねえかなと思ってる、その J は。
そうね。
うん。
まあ、一応。あと俺的に、個人的な願いとして、
うん。
J 残っててほしい理由があるんだけど、
うん。
J にはもっと大きい仕事が待ってるなと思ってて。
ああ、そういうことか。うんうんうん。
そうなんですよ。
うん、うん。
俺はもうアメリカのね、その、うん、プロレスの扉をこじ開けてほしいっていう願いがあって。
ああ。そういうことか。
ぜひ AEW のベルトを取ってほしいんですよ、俺は。
なるほど。
はい。ケニーとね、対戦するのも見れるし、AEW 上がれば。
なるほどね。
で、今チャンピオンケニーじゃないんですよ。
あ、そうなの？え？
そうなんです。ペイジが取ったんですよ。
おぉ、マジで？そうなんだ。
そうなんですよ。
マジか。
だからそこもね、合わせて、ジェイがさ、チャンピオンになってさ、
うん。
俺、ケニーより上だぞ、つって。
うんうんうん。
ケニーかかってこいよ、つったらまた面白いじゃん。
うん。
とかね。
ね。
で、なんか。
なるほど。
ね、そこはくっついても、新日本とはやっぱ AW はくっついても面白いかなっていうのはつくづく思ってるし。
はいはいはい。
くっついてほしいなっていうところもあるから。
うん、まあそうだね、うん。
で、俺の中でだから J はまだ来てほしくないかなっていう。
なるほど。
そう、大きい仕事がまだ。お前にあるぞっていう、うん、俺は期待しろぞっていうね。
うんうん。
ところでございますよ。
なるほど。
まあ、でも、この試合の予想はお互い一緒でしたね。
まあ、石井じゃないかな。
はい。まあ、結果ともあれ、うん、ともあれ、石井が。
うん。取ると思う、ね。
防衛と。
うん。
まあちょっと、はい、あんまり俺らがイービルをこう押せてないというかさ。
そうだね。
あんまり、いまいちなんでね。
まああの前のね、あの、
はいはいはい、
話というか、その前回のね、その両国行って分かったのが、やっぱハウス・オブ・トーチャーが勝っても何もできないのが実情だから。
そうだな。
正直あんまメリットがないのはあるかな、タイトルマッチで。
でまた同じような現象起きてもちょっと、
うん、ねっていう、すごいしらけるんでね、あんなしらけるんだと思ったもん。
いやー、なんかあれ、あの状況が悔しかったな。なんかヒールの方がどうこうじゃなくて、やっぱねっていう、うん、声出してよなーっていうさ、
うん、
も
う
コロナを本当恨みますよ。
いや、恨むよ、マジで。
あ
ーヒーロー、ここまでなんか、なんていうの、なんていうのかな、さいなまれるというか、虚しい気持ちにさせるのは、
そうだな、
ちょっときついね。まあ、という感じで、だからまあ、ここは一瞬じゃないかね。
そうですね。
というところですね。はい。
はいはい。
じゃあ、サクサクいきましょう。
ではでは、
じゃあ、ここですね。はい。じゃあ、第6試合です。
はい、第6試合、IWGP、はい、タッグ選手権試合、チャレンジャー。ワールドタッグリーグ2021優勝チーム、吉橋伊吾と、バーサス、チャンピオン、ザック・セイバージュニア、タイチ。
うん。
デンジャラス・テッカーズでございます。はい。
はい、
テッカーズ。バーサス、ショートーズですね。
ショートーズですね。チームショート。
チームショート。
ここですね。
だからこれ前回の続きっていう目線で見ると、
うん。
吉橋やっと掴むチャンス、
そうだね、
ものにできるかっていうところなんですよ。
そうですよね。
で、うん、あれをやっぱ見ちゃうとちょっとよしゃしゃ応援したくなっちゃうんだよな。
うんうんうん、そうだね。
ただ、
うん、
テッカーズそんな弱くないよと。
そうだね。
テッカーズは強いよと、
うん、
いうふうに思うんですよね。
うんうんうん。
これ前回長さん、あのよしゃしの、
2
番手の逆襲ってところですごい、あの、共感してくれてね、うん。
はい。
あの、話してくれましたけども。
そうですね。
そこからの続きと、仮定して、
はい。
予想するなら、
はい。
やっぱ、よしゃし組を応援しますか、ここは。
テッカーズです。
あ、テッカーズでした。
ザクタイチ。
あ、テッカーズでした。
うん、テッカーズです。ごめんなさい。
はい。ちなみに、なんでテッカーズですか、それは。
あの、そんなね、あの、奇跡は何回も起きません。申し訳ないけど、実力はね、
あるんで、
実力ってものはね、やっぱりね、あるんで、あの、やっぱあの、タッグリーグ優勝したっていうので、もういいでしょ。もう十分でしょ。
そうね。そこはシビアでした、ちゃんと。
無理や。それは無理や。今のね、ザック・タイチをね、超えるのはね、ちょっとね、まあ、もうちょっとかな。もうちょっとタッグ屋として、
そうね、
こう、なんつうの、登っていかないと、ちょっとこの二人じゃ厳しいかな。
まあ今後の、今年の活躍もね、
うん、
楽しみにっていうことで、
うん。
まあ俺もテッカーさんだよね。
テッカーさんだよね。
さすがにちょっと、勝てる、ビジョンが見えない。
そうだね、
ただ、活路を見出すとしたら、後藤無理くり。で、後藤は、うん、1.4 結構勝率いいのよ。
ああ、そっか。強いんだ。
結構やりがちじゃない？あの、ネバーでミノルからさ、分取ったりとかしてるから。
取ったんだ。
結構だからさ、1.4 やりがちなイメージが俺にはあんのよ。
ってなるとこの二人取るかな。
取る気がしなくもないんだよね。
うん、そう、別に
ぶっちゃけると。
100% 勝てないではないんだけど、
そうそう、まあまあ勝てる勝算あんだよなっていう。
そう、そうなんだよな、そう考えたな、そうだな。
勢いもあるし。
そうだね、柴田と取ったもんね。柴田とネバー取ったもんな。
そうそうそう。
タッグ取ったもんな、1.4で。そうだった。
だ結構ね、そう、あるのよ。
うん、空気読めない後藤くんだもんな。後藤宏だもんな。
そう、1.4 輝きがちなのよ。
そうだった。
で、自分は、やったーってなるけど、うん、あの、周りの反応がついてこないっていう。
そうなんだよ。
お前かーっていう、ここかーいっていう。
そう。
あるあるなのよ。
うん、わかるわかる。
意外と取る気がしなくもない。
うん。
ただ気持ち的には、テッカーズって感じかな。
そうだね。
はい。
かな。 実力で言ったらね、パワーバランスで言ったら鉄カズかな。
かなぁと俺は思うな。
はい、
うん、
はい。じゃあ、ここは鉄カズで。
はい。じゃあ次行きましょうか。
はい。じゃあ、第7ですね。
第7試合 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、
うん、
チャレンジャーベストオブスーパージュニア28優勝者高橋ロム VS、はい、チャレンジャーチャンピオン、
うん、
エル・デスペラードと
デスペさんね。
いやこれもね悩ましいのよ。
悩ましいっすねここね。
っていうのも、
うん、
これ、
うん、
防衛した後、
うん
うん、さっき第一の勝者が来るんじゃねえかと、
うん、そう、
もう勝手に予想す、仮説を立てていくと、
うん、
さあどっちがね、どっちに挑戦したら面白いかっていうところなんですよ。
そうですよね。まああれだよね、その決勝で決勝壊されたというか、はい、まあ決勝濃厚に させられそうになったヒロミちゃんが取って、ショーが戦うっていうのが、まあ、
そうね。
わかりやすい、なんていうの、ストーリーで。
はいはいはい。
うん、ストーリー
として。ただ俺ね、そこは、ヒロミが、自らの口で言った通り、
うん、
そこはショーの、あ、ヨーの仕事だと。
うんうんうん、そうね。
言ってたんで、
うん。
ここはね、やっぱヒロムじゃない方がいいかなと俺思ってて。
デスペ？
俺が見たいのは、
うん、
デスペショーかなと。
あー、デスペショーか。うん。
ここあっても面白いなっていう。
うんうんうん。
で、ヨウがさ、ここでショーに勝ったとしても、
うん、
デスペには勝ってんすよ、公式戦。
あー、そっか。
だから挑戦できるんすよね。
うんうんうん、
だから、第一試合どっちが来ても、デスペが防衛すると面白いなと俺は踏んでて。
なるほどね。
はい。で、やっぱ、この、去年のベストオブスーパージュニアの、決勝の借りを。
うん。そうか。
デスペが返すんじゃねえかなと。
なるほど、そうか。
はい。
そうだ。
で、今年のね、ベストオブスーパージュニアでは、引き分けなんですよ。うん、
そうだ。そうだった。
負け引き分けと来てるんで、
次は勝ちと。
そう、次は勝ちをやっぱ願いますね、ここは。
うんうんうん。
はい。
なるほど。まあそうだね、それが無難だな。無難というか、うん、理想的だな。
はいはいはい。
そうだね、俺もその予想にしたいんです。で、俺も予想はデスペなんだよ。で、
はいはい。
その、ショーに関しては、あ、ヨーにか、あ、ショーか。わかんねえ。でも、田中でいいよ、もう。
田中小松どっちですか？
まあ、
田中ですか？
田中ですね、はい。田中が、まあ、おそらく、まあ、勝つというか、まあ、おそらく挑戦すると思うんです。
はい。
で、その後、俺が見たいタイトルマッチ何かって言ったら、もう、同門対決見たいなっていう。
ほう。
つまり、タッグパートナー同士やってくんねえかなっていう。
なるほどね。
金丸とやってくんねえかなっていう。
ああ
。羽丸デスペを一回見たい。
見たいな。
で、おそらく今年中というかその 1.5 以降、
うん、
どっかでやってほしい。なんか2022年の間にどっかでやってほしい。となると、デスペが取っていないと意味がない。はい、で、おそらく羽丸はおそらくデスペじゃなかったら多分タイトルマッチは組まない。
ああ、そうだ。
やりたがらないだろう。となると、もうデスペが取っていないといけない。
はい、はい。
うん、って考えるとデスペかな。俺
な。なるほど。これ、デスペ防衛して、
うん、
金丸、挑戦表明、
うん。
で、ただシングルマッチ、普通のルールじゃっつって、
うん、
新年会マッチ。これわかります？忘年会マッチで、うん、負けてるんすよ。
あ、え？
金丸負けちゃったんで。
負けたね。新年会は取り、新年会はね、
そう、忘年会やっぱ滑ったら新年会で受け取って、ちょっと、ね、
う
ん。
そうね。
取り返さないといけないんで。
うん、そうだね。
ここで、デスペなのに、ウィスキーマッチ。
え、待ってごめん、ベルトがかかってる試合でやる？
KOPW とダブルタイトルかもしれない、うん、これ。 ああ、デスペが、あ、そうそう、だから、うん、あの、金丸が KOPW2022 を実は、うん、あの、取ってて、その実績を引っ提げて、俺とウイスキー、ウイスキーマッチだっつ。どうでしょう
待って、ごめん。あのさ、あの、同門対決でタッグパートナー同士の戦いだけでエモいのにさ、ウイスキーを混ぜる。このエモいさ、あの、タイトルマッチにさ、ウイスキー混ぜっか、おい。
ダメですね、これはね。
コミックプロレスじゃん。もはや。
そうだね。ちょっとコミカルに行き過ぎたね、これね。
まあ、ただ面白いけどね、見たいけどね。
いや、見たいね。新年会マッチっつって。
新年会マッチって。
じゃあ、矢野とやれっつって。
そうだね。矢野とやってよ。
まだ確かに金丸が、デスペラードと試合するっていうのは見たいですね、これは。
しても面白いかなっていうのはあるんで、ちょっと俺のデスペかな。
いや、いいっすね。
でも、ヒロムちゃんのあの、打たれ強さやばいんだよな。
いや、マジゾンビだよな。
いや、ゾンビ
強すぎる。
悪いわ。まあ、でも、ここデスペかな。
はいはいはい。じゃあ、ここは二人とも、デスペラードってことで。
そうだね。エルデスペラードの勝利で。
はい。
はい。
じゃあ、メインイベントいきましょう。
はい。
はい、IWGP 世界ヘビー級選手権試合。
はい。
チャンピオン、高木慎吾 VS、チャレンジャー、G1 クライマックス31優勝者、岡田和親と。
はい。ねえ、ここです。
ここなんだけども。
はい。ここねー。
これがね、ちょっと難しくて。
うん。
で、でも、この後があるじゃないですか。
そうなんだよね。
この後のね。
オスプレイが待っちゃってるからね。
そうなんですよ。オスプレイ待ってるからね。で、オスプレイ対どっちかっていうのがもう決まってるんで。
うんうんうん。
じゃあ、どっちみたいですかと。
なるほど。
でも、ここへ行くなら、
うん。
高木慎吾いかんと、
うん。
やっぱ暫定王者対チャンピオンみたいな感じでさ、言われてるから。
そうだね。
よし、高木慎吾いかないと、ちょっとねっていう。
うん。
ただ、岡田が勝ったら岡田勝ったで、
うん。
この、ね、世界ヘビ
ー、
うん。初体感。
うん。
で、今後どうしていくのかっていうね。
うん。そうだね。
その、世界ヘビー反対派だった岡田が、
うん。
世界ヘビーを持ってどう動くかっていうのも楽しみだし。
そうだね。
だからどっちが勝っても、先の面白さがある中での予想なんですよ。
う
ん、
そうですね。
つまり難しい。
難しい。
いやー。
ここは時間かけていいやつだな。
そうだね。
ここは時間
かけていいやつだ。ただもう、ここまで行くと、
うん。
もうシンプルに次、オスプレイ、
うん、
まあ岡田坂木どっちも面白いと思うんですよ。
うんうん。
ただシンプルに俺は見たいカードとして、
はい、
見たいカード、まあ越さなきゃいけない壁として、
うん、
オスプレイが立ちはだかるとしたら、
うん、
高木慎吾なのかなと、
うんうんうん、
いうような感じはするね。
そうですね。
だから岡田を倒し、
うん、
こうIWGP の4代目のベルトも一緒にさ、
うん、
こう持ってきたりとかさ、そうそう、しても面白いのかなーとか、
うん。そうだね。
やっぱ何より、こんだけ熱い試合をして、
うん、
チャンピオンとして、
うん、
ここ大事で、チャンピオンとして、会場を盛り上げてきたアジフがあるのに、
うん
うん、暫定チャンピオンって言われるのはやっぱ、チャンピオン側としては腹立つよね。
まあそうだよね。
うん。
うん。
で、過去にね、俺の大好きな UFC の選手、うん、コナー・マクレガーっていう選手が、
うん、
暫定チャンピオンを獲得し、
うん、
絶対王者、
うん、
何アルドだったかな、ジョゼアルドだったかな、
うん、
に挑んだ試合があるんですよ、
うん。
で、その時も、コナー・マクレガーは、
うん、
これすげえ会場を沸かすのよ、
うん。
で、一番人気だったわけ、正直。
うん、
で、お前が休んでる間は俺が UFC を守ったと。俺が盛り上げてきたんだと。うん、UFC の今の顔は俺だって言ってる、
うん、
コナー・マクレガー対、もう無敗、うん。無敗チャンピオン。で、怪我でちょっとベルトを預けてて、みたいな。
うん。うん。
だから、無敗の俺がいないから、こうやって威張れてたんだと。 だから暫定チャンピオンなんだよってトラッシュトークがある中、
はい、
勝ったのは暫定王者のコナー・マクレガーなんですよ。う
ん、お
ー。で、ジョゼ・アルドを倒し、日本のベルトを掲げるっていういいシーンがあるんですよ。
なるほど。はあ、ははあ、
これ、オマージュというか、
うん、
やっぱこれを見てるんで、
うん、
このまま高木慎吾が似たて、うん、してもいいのかなと、
うんうんうん、
いうところはあるんですよね。
うん、
ここはやっぱ岡田好きとして長さんにちょっと意見を聞きたいですね。でさらに言うなら、
うん、
あ、はい、どうぞ。
あ、いよいよ、うん、
何何、いや多分この後多分長さんも話すと思うんだけども、
はい、
結構長さんと岡田の、うん、その IWGP、うん、世界ヘビーに対する考えが結構一致する部分あるじゃないですか、うん、コメントとか見てると、
うん
うん、だからそういうところも踏まえてちょっとなんかそのそれに対する価値だったりとかところもちょっと聞きたいかなと、
は
い、
あ、わかりました。
はい、
まずじゃあ予想屋として、あの感情を入れずにお話しすると高木です。はい、感情を入れないで言うとね、感情入れなければ高木で、おそらく次の 1.5 本が高木が勝たないと、あの言ってしまえば高木ってさ、オスプレイに負けたじゃん、負けて、
うんうんうん、
で 優勝決定戦で、で岡田と戦って、
うんうん、
あのだよね、で
チャンピオン、そうね、ベルトの決定戦ね、うん、
そうっていう感じでしょ。だからここでオスプレイに勝っておかないと真のチャンピオンって言われないんじゃないかなっていう。だから言ってしまえば、
ね、
正真正銘の防衛なんつのタイトルマッチがこの 1.4、1.5 で繰り広げられるのかなっていうところで、高木は2勝しないとやっぱりなんつの雑音を消すためにはこの2人を倒さないといけないという立場、という意味で言うと高木が勝つんじゃないかっていうのが予想屋としての気持ちです。
はいはいはい、
ただここはあの市場を挟みます。あえてもうガチガチに市場を挟むと、俺は、
はい、
はっきり言ってこの世界ヘビー IWGP 世界ヘビー級ベルトに関しては、俺はいまだにあのいらないベルトだと思ってます。不要のベルトだと思ってます、はっきり言いますけど、ね、正直言って、まあ新設して、まあ高木はねあれだけど、1代目2代目と1代目2代目と、
はい、
いい結果を出さなかったわけじゃないですか。いい結果っていうか、まあ
うんうんうん、
まあそのね、新設してその世界ヘビー級をなんていうの、世界ヘビー級をこう提唱したイブシはその初の防衛戦でオスプレイに取られ、でその取ったオスプレイはその試合後欠場で返上、
うん
うん、でその暫定チャンピオンと言われてしまうタイトルマッチで勝った高木はいまだにこんなごちゃごちゃ言われてる。
はい、
はっきり言って何このベルトっていうのは未だに俺の気持ちです。
まああるよなそこは、
うん、俺の中でははっきり言ってこのベルトマジでいらねえなと思ってます、心の中では。
はいはい、
うん、なんじゃこのベルトと思ってます未だに俺は。
そうね、
はい、でその中であのずっと岡田はその俺の中で IWGP ヘビーが最高っていうふうに言ってるのがもう俺の中ではもうあの合致したんで、考え方が。
そうなんだよね、
もともと好きだったっていうのは抜きにして考え方が自分の中に近かったからっていうので、
うんうんうん、
あ、もう岡田の考え方に乗ろうと、ずっと。
はいはい。
うん、で、まあ、言ってると思うんですけど、その岡田が勝たないのであれば、もう、新日本は見ませんっていうふうなことは、まあ。
もう継続して。はいはい。はい、
もう継続です。
なるほど。
G1 は、今なんで新日本見てるかって言ったら、岡田が G1 を優勝したから見てるんです。
そうね、言ってたよね。
すごく簡単な話です。
はい。
でここで岡田が 1.4 負けたらもう俺 1.5 見ません。もうそこまで持っていってます。もうそこまでの、もう言っちゃえば賭けに出てます。
なるほどね。
だからもう一応ワールドにまた再入会しましたけど、辞める可能性もあります。
なるほど。
申し訳ないけど、もう新日本は見ない可能性もあるかもしれない。ここで
岡田が負けた。なるほどね。はい。
っていうのが俺の、なんていうの、岡田ファンとしての、岡田 の考え方に賛同した、一応、党員。岡田党の党員としての気持ちです。岡田が負けるのであれば、
ね、
もうこの団体には興味ありませんっていう。
はいはい。
いや、俺からしたらずっと言ってんだよ。俺はずっと思ってたの。世界ヘビー級じゃなく、そのヘビー級で、 会った時岡田が取ってインターコンチを岡田が封印するっていう道のりがなくなった時点で、ああもうこの団体の考え方は俺には合わなくなったなっていうのはもう去年の段階で分かってたんですけど、
あ、
うん、だけど一応まあ見続けたけどなんかよく分かんないなっていうのが未だにちょっと残ってはいるんで、まあ ね、いい頃合いかなっていう、うん、
はい、
というのがあるんで、
まあ、ね、でもそこはやっぱさ、その、うん、中さん的にはそのなんだろうな、この信じてきたものというかさ、
うん、
こうであるべきであるようなものを強く持ってるからこその言葉だとすごい思うよね、
うん、
それは、
うんうん
うん、なんかたまにさ一定数いるさ、
うん、
自分の推し選手がさ、
うん、
こう自分の予想とちょっとなんか違くなった時にさ、
うん、
いやもうな、何これみたいな、
うん、
もう応援しないみたいなさ、
うん、
たまにあるじゃないですかそういうの、もう見ない、まあまあまあ、この団体はみたいな、
うんうん、
ちょっとなんかわがままチックな感じ、
はいはい、
あれは、ね、たまにあるけど、
うん、
そういう人こそ、
うん、
今の長さのあれを聞いてほしいな、
うん、そうだね、
それとこれがもう全然違うんだぞっていうね、
まあ同じにしてほしくないよね、
うん、
まあ似たようなね、あの、なんつうの、表面上すごい近いんだよ、その、
そうね。
なんつうの、自分の考えに近いというか、自分が応援してた選手が勝たなかったからもういいってなるのは、うんうん、まあ、まあ言ってしまえば表面上は同じなんだけど、なんつうの、根底の部分はもう、なんつうの、団体の、そうそう、存在意義とか、団体の進む方向に賛同できなくなるかならないかっていう、そこまで言ってるから。
でも、好みになっていくじゃん、うん、そこまでいくと。
そうなんだよ。
だやっぱ今、こんだけいろんなさ、団体があって、で、面白い団体があって、こう、うん、見るのをさ、限られてきちゃう中じゃないですか。
うんうん。
いや、そこは選択をしなきゃいけないわけで、
うん、
やっぱ自分に合わないものを見続けることは別にしなくてもいいんですよね。自分に合ってるものを探し続けたりとか、うん、自分の合ってるものを見ればいいっていう時代になってきてるんで、
うん。
出されたものをこう、ただこう食えっていうんじゃなくて、やっぱ自分が選んだものをこう、食べに行くっていうね。
うん。
感じだと思うんで。
まあね、
だからなんかそこの、利害感というかね、この一致しない感じ、うん、を、この岡田という選手を投影して、こう応援するっていうのはすごい面白いなっていう。
そう。だからもう言ってみると代弁者みたいな感じなんだよ、
うん、
まあだから世界ヘビー級というベルトをもう新設して、もうやり続けるのであれば、まあいいんだけど、
は
い
は
い
は
い、だからこのベルトって何がしたいのかなっていう。
そうね。なんかそこはちょっと見えてこないな。
そう、俺の中で正直まだ何にも見えてこないんだよね。なんか、この、ずっとさ、新設してからずっとごたごたじゃん。
おそ
らくここで、集結するような気はするんだよ。世界ヘビー級っていうベルトが。
まあ、一区切りつける感じかな。
一区切りをおそらくつけるんだと思うんだよ。で、
うん、
一区切りつけるためには、高木慎吾じゃなきゃいけないと思うんだよ。ただ、それだと、自分の中では納得しないっていう、なんかすごいね、ジレンマがあるの、俺の中で。
いやそうだね。
この、あの、なんか、くだらないごちゃごちゃをやめてほしいって気持ちもあるんだけど、
はい。
ずっとここまであの考え方がその二冠王者の時からずっと考え方が一致してる岡田が勝たないっていう、
そう
なると勝てないっていうこのジレンマ、まあだしもう一個あるとしたら岡田に、まあ東京ドームで2連敗させるかなっていうところかな。
まあそこもあるな、確かに、まあ、
だからねちょっと難しいんだけど。
難しいね。
いや岡田にしとこう、ここは俺
岡田に
2日
なるほど、
岡田にしようかな、うん、
ここ岡田が要はベルトを巻くと、
うん、
でスタートすると、なるほどね、
うん、かな、わかんないけど、
いやでも確かに岡田対オスプレイめっちゃ見てえなっていうのもあんのよ正直、
うんうん、
それも見てえんだけど、岡田オスプレイもやっぱ鉄板じゃん、まあ、
だしさ、やっぱ思ったけどさ、久しぶりにさ、はい、岡田がさ引っ張り出してくれた4代目のベルトめっちゃかっけえじゃん。
いやあれかっこいいね。
やっぱかっこいいんだよな。なんだろうね、もうあの、これはさ、もう、太鼓中って言われていいや。もうあの、フリー、それこそ世代の話じゃないけどさ、もうフリーって言われてもいいや。あの、なんだろう、俺らが、まあ、俺がだな、俺が、あの、なんつうのかな、ハマって見てた時のあのヘビー級のベルトを、なんかね、もうね、なんか侮辱されてるような気がすんの。
ああ、はいはい。
あの、なんていうの、18、19の頃に見て、プロレスってやべえってなったあの感情をなんか踏みにじられてる気がするの、団体に。
あの時の熱狂した思い出っていうのがあるからな。
そう、
あのベルトには。
そう、AJ にさ襲撃されて、
はいはいはい、
AJ が一発撮りして、
うん、
まあ、あの時裕次郎がさ裏切ってベルト取って、
うん、
リマッチ組めこの野郎って言ってリマッチ組んだらボコボコにされて、でそっから始まったじゃん。でそっから
そう、ね、
タナ AJ 岡田時代がさあって、そこをずっと見て、でそれが終わったと思ったら今度ケニーが出てきてみたいな、でその次
内藤も出てきてってね、
そう内藤が出てきてみたいな、あのさなんかたった数年の話なんだけどさ、あそこまでのストーリー的に面白かった。
いや確かにな、
そうあの IWGP 4代目ベルトをなんか俺はそんな簡単に捨てんのかいっていう、捨てられんだっていう、
まあ、あと俺らからさ、それが青春だったからね。
そうなんだよ。
あの4代目のベルトがね。
なんかさ、なんだろう。感覚で言うとさ、俺らの母校を、なんか、知らないさ、はい、なんか、なんつうの、もう、社会知らないような御曹司がさ、なんか、あ、ここ僕の高校になったから、みたいな。あ、名前変えるねっていう、みたいな感じなんだよ。あ、もうここ僕の、あの僕が権利取ったからって、で、なんか高校名変えられた
みたいな。合併して名前が変わるみたいな。
そうそうそう。
感じの違いがな。
そう。で、よくわかんねえさ、若造が、なんか、なんつうの、なんかそう、なんかなんつうの、その土地の名前勝手に変えてさ、
あ
そこ愛せる
って言われたら、ね、
そう。そこ愛せるって言われたら愛せなくない？
そうね、ここが母校って言われたら、はぁってなるもんな。
で、そう。あもちろんね、それはもうあのずっと昔からの人からしたらさ、いやもうもっと前からその感情はあったよって、そのベルト新設されるたんびその気持ちになったよって言うかもしれないけど、
そうだね、
名前変わっちゃってるから、
うん、
申し訳ないけど、この世界ヘビー級に思い入れがあるかというのはないわけよ、
うん、
高木が悪いよとかどうとかじゃないんだよ。なんかもうその4代目ベルトっていうものに対しての感情がやっぱ強すぎて、
うん、
なんか未だにどうしてもなんかその世界ヘビー級に対してなんか乗り気になってない自分が未だにいるんだよね。
そうね、
見るよ、見るし、その結果も追うんだけど、
うん、
なんかね、世界ヘビー級だけなんか未だにちょっと自分の中で、
あ、
100% で楽しめてない。
なるほどね。
でも俺からしたらもう世界ヘビー級じゃなくて、もうあの4代目ヘビー級返してくれないっていう、あの熱狂返してくれないっていう、
あ
うん、っていう気持ちがいまだに俺は残ってるから、マジ申し訳ないけど、これは新日本一生恨むと思う俺は。
はいはい、はい、
このゴタゴタにしたの、
うん、
なんだったら二冠戦を許した時点で俺はもう新日本許す気ないけど、
はいはいはい、
根は深いよ、そう根深いよ、相当この感情、
そうね、好きだった分よりね、
そうだし、あのインターコンチを捨てたのもちょっとあれだけど、まあでもインターコンチは正直もう中村が辞めた時点で、返上した時点でもう終わりだったかなというのはあるけど、俺の中で。
そうだね。
申し訳ないけど、
タ
ナですら内藤ですら色を変えられなかったってことはもう、うん、ベルトとしての役目は終わってたのかなっていう気持ちはなきにしもあらず。
だった
ら、
そうだ
ね、そうずっとこれはもう2年前も言ってんだよな、この言葉。だったらその弟分だった岡田があのベルトを封印するっていうのが一番綺麗なストーリーだった気がするの、
俺み
たいな。でもその道をたどんないで二冠王者をずっと続けたっていうのは、まあ、考え方が俺の中でも新日本じゃないのかなっていうだけの話。
うん、だ
から考え方がそうだから、俺の考えが合ってる合ってないはどうでもいい、もうこれ俺の考えだから、
うん、
うん、っていう話ですね。
なるほど、
すいません、ちょっと長々と話しちゃって、まあということで、ね、俺は岡田ってことにしていこう、はい、ここは、うん、はい、
了解です。
すいません。じゃあ。
ではでは、じゃあ、1.5。
1.5。
行きましょうか。
はい。